皆様、こんばんは。今日は、汚れと清めの中で、後半の部分、サラートとその清めについて見てまいります。前の箇所、11節と12節では、特に汚れているために、食べてはならない、またその死体に触れてはならないと言われた、様々な動物について、また、出産や、出血に関わる、人の生理的な汚れについて見てまいりました。そして二つの章にわたって、今日の箇所ではサラートと呼ばれる、人の皮膚だけでなく、衣服やまた、器、さらには住まいにまで、及ぶ腐食について、サラートと言われる言葉が与えられています。以前の訳では、雷病と訳されていましたけども、これは、病で、器とか家には映らないものですので、より正確にということで、新しい訳ではサラートという元の音読みですね、言葉の音読みが当てられています。新たな訳を作るわけにもいきませんので、このように音読みとさせていただいています。その点では沈めとするところをバプテスマと訳しているのと似ているかと思います。それは人だけでなく、あらゆるところに伝染して、徐々に蝕む汚れをもたらします。一般的には、治りがたい皮膚の病気、あるいは、服飾や、調度品や家に、腐食が及ぶことを指している言葉です。そして、汚れとして、これらの腐食や病は人を神の前に、出られなくします。そしてそれは、触れると映るので、隔離する、あるいは、処分しなくてはなりませんでした。そして、汚れは、証の力を失わせます。これらを、避けなければいけない。特にこれから約束の地に入る時もそうなんですけども、神の民が集中してもう集まって旅をする中で、消毒といっても日に干すか風に当てるか、あるいは水で洗うしかないという医薬品のない状況ですので、その汚れはイスラエルの民全体に及ぶ危険がありましたので、特に注意するように教えられていました。今日は、というわけで13章14章を通してサラートと清めについて見てまいります。13章の1節から8節を、そうですね、17節まで読みいたします。清められるところまで見てまいります。レビ記第13章1節から17節。 主はモーセとアロンにこう告げられた。ある人の体の皮膚に腫れ物、あるいはかさぶた、あるいは斑点ができて、体の皮膚にサラートに侵された患部が現れたときは、彼を祭司アロンのところか、アロンの子らで祭司の一人のところに連れてこなければならない。祭司はその体の皮膚の患部を調べる。その患部の毛が白く変わり、患部がその体の皮膚よりも深いところに見えているなら、それはサラートに侵された患部である。祭司はそれを調べ、彼を汚れていると宣言する。もし、その体の皮膚の斑点が白く、皮膚よりも深くは見えず、そこの毛も白く変わっていなければ、祭司はその患者を7日間隔離する。祭司は7日目に彼を調べる。もしその患部が祭司の目にはそのままに見えても、その患部が皮膚に広がっていなければ、そのままに見えて、その患部にが皮膚に広がっていなければ、祭司は彼をさらに7日間隔離する。祭司は7日目に再び彼を調べる。もし患部が薄れ、その患部が皮膚に広がっていなければ、祭司は彼を清いと宣言する。それはかさぶたである。彼は自分の衣服を洗う。こうして彼は清くなる。しかし、もし彼が祭司にその身を見せて清いと宣言された後で、かさぶたが皮膚に広がってくるようなことがあるなら、再び祭司にその身を見せる。祭司が調べて、かさぶたが皮膚に広がっているなら、祭司は彼を汚れていると宣言する。それはサラートである。人にサラートに侵された患部があるときは、祭司のところに連れてくる。祭司が調べ、もし皮膚に白い腫れ物があり、その毛も白く変わり、腫れ物にむき出しの肉が盛り上がっているなら、それは体の皮膚にできた慢性のサラートである。祭司は彼を汚れていると宣言する。彼を隔離する必要はない。彼はすでに汚れている。しかしもしもそのサラートが皮膚に生じて祭司が見る限り、サラートが頭から足まで患者の皮膚全体を覆うようなことがあるなら、祭司がそれを調べる。もしそのサラートがその人の体全体を覆っているなら、祭司はその患者を清いと宣言する。すべて白く変わったので彼は清い。しかし肉がむき出しになった時は彼は汚れたものとなる。祭司はそのむき出しの肉を調べて彼を汚れていると宣言する。そのむき出しの肉は汚れている。それはサラートである。しかしもしそのむき出しの肉が再び白く変われば、彼は祭司のところに来る。祭司は彼を調べる。もしその患部が白く変わっているなら、祭司はその患部を清いと宣言する。彼は清い。診断のことについては、時間をかけ、また細かく場合分けして診断されていることがわかります。そしてその責任は祭司が負っていました。このサラートと清めについて今日は見てまいります。お祈りします。天の父様、ここに言う難しい箇所でもありますけれども、民を清く保つためにこの病に陥った時に祭司が調べ、また隔離し、また清めの儀式を行うことを共に見てまいります。どうか私たちも病だけでなく霊の汚れを受ける試練に遭います。 その中で教会が、そして命が清く保たれるように私たちを見張らせてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。今読みましたように、まず人のタラートについて、聖書は詳しく教えています。幹部を調べて、出来物、いろいろ種類がありましたので、その箇所の毛が白く変わり、幹部が盛り上がっているのではなくてくぼんでいたら、それはタラートだと判定されます。またいろんな症状が出てきます。不思議なんですけども、体全体が覆われて白く変わって乾いていたら、もう清いと宣言されとると記されています。しかし、くぼんで毛が白くなるだけじゃなくて、赤みがかった斑点があったら、それは汚れていると、診断されます。清い、とされるためには1週間、その1週間経った後に、広がっていない、そしてさらに1週間経った時に、その患部が癒され始めている、そうされると清いと祭司は宣言します。さらに24節以降見ますと、いろんな皮膚が傷つくことがあります。やけどを負った場合、普通ただれるんですけども、そこに患部が生じることがありました。毛が白くあって皮膚より深くなったら、これは火傷の後に、できた、サラートだと判断されます。しかし、毛が白くなく、また患部が深まっていなければ清いと宣言されます。また、そうですね、衛生を保つのが難しい状況になったと思います。毛が生えている分、頭やひげのところに、バイ菌がたまって、患部、膿が出たりということがあります。それがサラートに侵されている箇所かどうかも祭司は調べます。またただれるということがありますね。湿疹、痒くなってということがありますけども、淡い白色であるならば湿疹であるけれども、しかし毛が白くなり、赤い斑点、また患部が深まっていたら、これはタラートだとされます。また毛が白くなり、また、毛が抜ける、しかしそこに斑点がなく、患部が深まっていなければ、それは、白髪であったり、またハゲであったりということで、これは、清いと宣言されます。祭司は、そういう意味で、汚れる、移ってですね、汚れるリスクもありましたけども、主の守りを信じて、群れ全体、民の宿営全体が清く保たれるように、また病気だと、恐ろしい病気だと 誤った判断をしてその人が不当に辛い目に遭うことがないように危険を負いながら主に祈って判断して一人一人が健やかにまた群れ全体が守れるようにする責任がありました。このサラートは、この出エジプトからもう千数百年経ったイエス様の時代にもありましたし、それ以前にもありました。今はそれにあたる、病気は、見つかっていないのですけれども、しかしいろんな伝染病があることも確かです。今は牧師はそういうことはしませんけれども、医療関係者が当たってくださってますね。しかし、もともとサラートは病であって罪ではないんです。ただ人の健康を損なう、そして、群れ全体を危険に陥れるという意味で、避けるべきものでした。しかし今日残っています霊的な汚れ、それは昔もありましたし今もあります。そのことについては教会の指導に立てられた群れを見守る責務を負った伝道者牧会者が担うことになります。どうか正しい判断ができるように、また群れが危険から守られるようにしっかり見張ることができるように、また不当に、な判断をして清い巨大姉妹を傷つけることがないように祈っていただければと思います。45節46節を、13章の45節46節を読みます。幹部があってあるサラートに侵された者は自分の衣服を引き裂き髪の毛を乱し口ひげを覆って汚れている汚れていると叫ぶ。その幹部が彼に会える間その人は汚れたままである。彼は汚れているので一人で住む、宿営の外が彼の住まいとなると。サラートに侵された方たちはそのように辛い日々を過ごさなければなりませんでした。しかし、それ以上のことはできなかったんです。こうして、キリストが来られました。そして初めてこのサラートが癒される希望が与えられました。その奇跡は罪を清めるキリストの権威を明かしするものでした。あなたの心が清くなれと、イエス様はそう助けを求めた人に語りかけ、そして癒してくださいました。律法によって癒されなかった病だけでなく、律法によって癒されない罪をもイエス様は清めてくださいました。さて、13章の続きの部分47節以降は人の、皮膚病以外のサラートについて教えられています。衣服のカビ、これも、祭司が、担当して隔離して、広がっているならば悪性だと判断して 火で焼きます。広がってなければ水で洗って様子を見ますけど、薄れないならばやはり汚れているとして処分します。14節章に入りましょう。この14章の冒頭には、清くされた時に、清めの、儀式をすることが、命じられています。まあ、これは普通の生贄とは違います。まず、治っていることを確認した上で、2羽の生きている清い小鳥、4節にありますね。杉の枝と黄色のよい糸とヒソプを取り寄せるとあります。祭司は小鳥の1羽を、水を入れた土の器の上で、殺します。犠牲の生贄ですね。そこに杉の枝と緋色のより糸とヒソプ、これらは清めを表しています。それを新鮮な水の上の小鳥の血の中に浸して、そして清められるものの上に7度振りかけて清いと宣言します。そして生きている方の小鳥を放ちます。それは汚れを遠くにやるということを意味していました。こうして決められたものは衣服を洗い毛を剃り落として水を浴びます。その後で宿営に入ることができるとされました。これは清潔を保つと同時に、もう祭司が宣言して皆に再び受け入れられるようにするための式でした。イエス様は自分を癒された人が自分を祭司に見せなさいとイエス様にが告げたことはこの式のことを表しています。主の癒しは完全で確かなものであることを、この式を通して証明され、仲間と共に歩めるためでした。イエス様の癒しが完全であることが客観的にも証明された証拠でもあります。ただその受け入れられるまでにまだ少し時間かかるんですね。9節をご覧ください、7日間は外にとどまって、7日目になって、再び毛を剃り落とします。そして、体を洗い、衣服を洗って清くされ、8日目には主への、生贄を捧げて、そして、最終的に、清めを宣言していただきます。ただし22節以降に、もしその人が貧しくてそれらのものを手に入れることができなければと、それぞれの収入に応じてふさわしい清めの式を捧げるように命じられています。そして33節以降は迦南の地に入って、 それぞれ家を所有するようになってからのことです。荒野の旅においては天幕が汚れていることが起こり得たでしょうけど、家の場合はこのように教えられています。家の壁などにですね、侵されている、ちょうどカビが生えるような感じですね、それを見つけたならば祭司を呼んでその箇所を調べます。そして患部、腐食している部分を削り取って、そしてその家には入らないようになって7日間経過観察をして、なお腐食が広がっているならば汚れた部分を、除いて、そして漆喰を塗り直します。こうして、清めを行います。その家に入った者は夕方まで汚れるとも教えられています。こうして、家が清まったことを確かめられたら、清めの儀式を行い、家を清めて、そこに住むことができます。このように、晴れ物、また家、また、器について祭司が調べ、そして、汚れているならば、それを、除くことをし、洗うことをし、そうして、やはり汚れているとするならば処分するという形で清さを保っていきます。このツァラートがですね、私たちの体だけでなく日常生活のさまざまな器具、また住まいにまで及ぶということは私たちの生活の中にも罪の影響が及んでいることを象徴しております。救われていればいいということだけでなく、私たちの生活、また着ているもの、持っているもの、使うもの、そして住む場所、そこが神様の喜ばれる場所となるように、神様に喜ばれないものが入ってこないように、入ってきたらそれを清められて証を立てることができるようにと、この清めの教えは私たちに告げています。例を挙げればきりはないんですけども、私の生活や持ち物や、そして、住むところ、そこがキリストの香りを放すことでものであるように祈っていきたいと思います。まだまだ汚れているものが多いんですけども、共に目指していきましょう。お祈りいたします。天皇父様、あなたはパウロを通して飲むにも食べるにも何をするにも神の栄光を表すようにしなさいと教えられました。私たちを神の宮としてくださいました。それにふさわしいものと神様は導いてくださっていますので、どうか主に喜ばれることを 求め続けさせてくださり、証を立てていけますようにどうか導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。